8章祈りましょう。主よ主よ主よ、ハレルヤハレルヤハレルヤ、あ主よ導いてください。今日も主の御手にすべて委ねます。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。一節から見ましょう。
アルタシャスタ王の治世にバビロンから私と一緒に登ってきた一族の頭とその系図の記載は次の通りである、うん、
この、まあ、自分と一緒に登ってきたその一族たちの系図をずっと2節から14節まで何名何名何名名前と名前その人数が書いてあります。中古節。
私はアハワに流れる川のほとりに彼らを集め、私たちはそこに3日間宿営した。私はそこに民と祭司たちとを認めたが、レビ人を一人も見つけることができなかった、うん、
じゃあこの人数の中で、レビ人が一人も見つけなかったということですね。まあ、イエルサレムに登っていくその過程であります。もう間もなくイエルサレムに到着するんですね。けど、その中にレビ族が一人もなかったということですね。それで彼は16節から、
それで私は頭のエリエゼル、アリエル、シェマヤ、エルナタン、ヤリブ、エルナタン、ナタン、ゼカリア、メシュラムと教師エホヤリブ、エルナタンを呼び集め、彼らをカシフヤ地方の頭井戸のもとに使わした。私は彼らに言葉を授けて、私たちの神の宮に仕える者たちを連れてくるように、カシフヤ地方にいる井戸とその兄弟の宮に仕えるしもべたちに命じた。私たちの神の恵みの御手が私たちの上にあったので、彼らはイスラエルの子、レビの子、マフリの子孫のうちから思慮深い人、シェレベヤとその子たちおよびその兄弟たち18名を私たちのところに連れてきた、うん、
じゃあこの神の恵みが、この言葉、私たちの神の恵みが御手、恵みの御手が私たちの上にあったと。エズラは学者ですけど、非常にこの恵みを求める人です。祈る人です。だから全てを祈って主に導かれようとする、そのような態度をとっている方なんですね。それで18名が集められたとね。19節。
またハシャブヤとともにメラリの子孫のうちからエシャヤとその兄弟とその子たち20名およびダビデと司たちによりレビ人に奉仕するよう任命されていた宮に仕えるしもべたちのうちから220名の宮に仕えるしもべたちを連れてきた。これらの者は皆指名された者であった。そこで私はそのところアハワ川のほとりで断食を布告した。それは私たちの神の前でへり下り、私たちのために、私たちの子供たちと私たちのすべての持ち物のために、道中の無事を神に願い求めるためであった、うん、
このエズラの態度ですよ。エズラの信仰がこの21節に見えますね。そこで私はそのところ、アーワー川のほとりで断食を復刻した。それは私たちの神の前でへりぐだりね、このへりぐだり、私たちのために、私たちの子供たちも私たちのすべての持ち物のために、途中で無事を神に願い求めるためであった。自分の道をね、主に委ねる、そのような態度、全部主に、主の御手に委ねる、 それがへりくだりですよね。祈りがへりくだりです。神様、私の道をまだ私たちの行く途中で無事に滑っていくようにエルサレムまでお願いしますという態度ですね。22節、
私は道中の敵から私たちを助ける部隊と騎兵たちを王に求めるのを恥じたからである。私たちはかつて王に、私たちの神の御手は神を尋ね求めるすべてのものの上に幸いを下し、その力と怒りとは神を捨てるすべてのものの上に下ると言っていたからである、
うん、だから王に警備を求めたんではなくて、神様の御手に、委ねたということですね。23節、
だから私たちはこのことのために断食して私たちの神に願い求めた。すると神は私たちの願いを聞き入れてくださった、
うん、それで祈りを聞き入れてくださった31節、
私たちはエルサレムに行こうと第一の月の12日にアファ川を出発した。私たちの神の御手が私たちの上にあって、その道中敵の手、待ち伏せする者の手から私たちを救い出してくださった、
うん、このようにね、アハバからエルサレムまでの途中全ての道を主に祈って、アダクサスタの警備隊を求めるんじゃなくて主の御手に委ねていったと。そしたら主がこのように守ってくださった。彼の信仰を見ることができるんです。だからこのエズラは信仰というもの、祈る人だったということですね。だからエズラが改革をするんですけど、崩れたその信仰ですね、彼らが空城諏訪をしてエジプト、バベロンに捕虜になっていて70年が過ぎてね、その空城諏訪が問題でしたね。だからそれを徹底的にその信仰によって立法を立てる、その働きをしたのがこのエズラであります。しかし時間が過ぎてこれが立法主義ということになっていくんです。9章も10章もそのことを理解することができることはね、エズラがこのやろうとしたことは神様の信仰ですね。立法を守ろうとする、それで改革、御言葉に戻ろうと御言葉を教える。レビ族王が一人もなかったから、レビ族をまた呼び集めて御言葉に戻ろうとする宗教改革をしたことであります。しかしこれが時間が流れて立法主義にこれが変わるんですね。エズラ以降中間期を通るんです。それで立法をね、立法をそのまま教えて、立法が守られるようにエズラのようにへりくだり、祈り、聖霊の助けを受ければ立法が守られるんですけどね、この中間期400年間を通りながら彼らは立法を守る方を考えたんですね。それで安息日を聖なる日とせよということを、じゃあ安息日には何歩歩くか、この、レビ族たちがね教えるんですけど、教える時 安息日にはどれぐらい歩くか、何歩以上歩いてはいけないとか、いろんな制限をかけました。これが律法主義になってしまうんです。神様に向ける愛と、その神様を愛する、また人を愛する、そのことで規則を守る、それを持って律法が完成することじゃなくて、規則を守ったかどうか、これが信仰の測りになってしまうんです。自分たちが守ったかどうか、それが問題。それでパリサイ人たちが誕生する。律法学者パリサイ人たちが、これ彼らはエズラの子孫だと、自分たちはエズラを尊敬する、そのような態度を取りました。だから彼らは愛と憐れみを失ってしまったんですね。イエス様がマムシの末立ちと彼らを叱ったのがそれですよね。それでこの白い便器でこう塗ったその墓だと、中は骨だけだと。だから愛がない改革を、立法、愛がない立法はね、それは立法主義です。人間主義です。だから私たちが絵面を理解するためにはね、出生で友人の女たちを女たちと結婚した、その人々全部名前を公表して、このお母さんたちをね、妻たちを追い出したんですね。それはユダヤ人共同体のアイデンティティを守るための身も大事ですよね。彼らがバビロンに捕虜になった理由は、空上諏訪をしたからです。だからこの空上諏訪をして、空上諏訪者たちと結婚して、王たちがね、このアハブ王がエッパールの娘イゼベルと結婚して、それで空上諏訪が広がったんです。それをエズラは徹底的に止めようと努力したんです。じゃあ私たちはもう7章、第一コリントの7章で、じゃあこの信じない人と結婚してどうすればいいか、離婚しないように、すなわち捨てないようにということがそこには記録されてるんです。じゃあそしたらこれをどう理解して解決すればいいんでしょうかね。新約では捨ててはならない、旧約では捨てなさいという、その基準ということですね。だから愛によってその妻たちを受け入れるか、この律法に沿ってそれを捨てるか、その基準ですよね。どの基準か、ある時には捨てる、ある時には捨ててはならない、天道の機会にしなさい、ね、その信じない人が、イエス様を信じる機会になるということですね。パウロが昨日結婚したかどうか、その話をしたんですけどね、パウロはサネドリンの、会員ではないかもしれないけど、とにかくそこまで、総責任者になるまでになるためには結婚しないと立法にはね、それ責任者にならないんです。だから 바울은옥상와바울은또同じ바리사이비토의옥상です。だから바울がひっくり返ったんですね。ある日、それでイエスを信じるんだと。だから納得できなかったと思うんですよ。だから自分はあなたについていかないと宣言したと思うんですね。そしたら昨日見たようにね、7章中5節、信じない人が別れようとするときには、そこに縛られることはないということですね。それで理解ができるんですね。じゃあそしたら私たちはこれどっちを選ぶかよね。立法愛、この立法はね、この強いその神様の権限がある言葉です。その愛というものはイエス・キリストが私たちに十字架を通してその人を許しなさいということですね。両方の中で私たちはどのようにどっちを選べばいいかということよね。じゃあ罪を犯し続ける人を放任したりもうなるようになれということ、これは愛ではないんですよね。そしたらこの律法を教えなければならないし、しかし律法が律法主義になることは、本当に冷たくなることは避けることですね。そしたらこの愛と律法、構成ですね、それを両方立てる方法は何でしょう。それは今日エズラが私たちに見せたへりくだりと断食です。祈りです。だからこのへりくだりと祈りによって誰が動くかというと聖霊ですよ。聖霊は律法と愛を一つにまとめてください。この瞬間どのように私が態度を取っていかなければならないかということを教えるんですね。教えるか、この中で私たちの感情を知識意思を導いてくださるんです。だからこの私がこの人もう完全に律法には反してる、このままでは危ないということもあるんです。しかしその人を愛して受けなければならない。だからその人は愛して、罪は憎むんですけどね、その私がどのような態度を取るか、それが祈りにかかってくるんで、祈りと聖霊、だから祈りと聖霊様によらないと私たちがね、律法主義になるか放任主義無律法主義になるか、これどっちか分かれてしまうんです。だから祈りがとっても重要です。だからこのエズラを私たちが理解することはこの発祥にあります。だからもう結婚した家庭がね、お母さんを全部追い出す、そのようなことが今起こるんですけどね、それを理解する、エズラの改革を理解する一番重要なポイントはエズラの祈りにあったと。だから主がエズラを導いてくださったと。しかしエズラを真似する後の人たちは暗黒の時代になっていくんです。祈りもしないでただ律法律法律法だけ、それでこっちから少しあっちから少し 寄せ集めることになったんですね。じゃあこれでエズラを私たちが理解する重要な箇所が今日ありました。だから祈らないとね、全部無駄よ。どうして私の家は祈りの家だと言われるか。まあ神学的に勉強はいっぱいすることはできる、知識も AI でいっぱい習得できる、もう AI は優れてる、全部ブラーッと教える。けど AI ができないことは、私たちが今主が何を願っておられるか、それを教えることはできない。そのものはね、私たちが主に祈って聖霊が中に感動を与える、それで導く、あこれだよ、霊の目を開いてくださる、霊の耳を開いてくださる、それでこの道だという喜び、主が私たちの中で志を立てさせ、このそれを祈らせるんですよ。聖霊の願いをね、主よレビ人が必要ですとね、叫ぶんですね、祈るんですね。主よこのイエルサレムまで行く道を主よ守ってください。自分の願いのようにあるけど、それは主が願うことです。だから聖霊の願いですよ。ピリッピの手紙、2章13節。
神は御心のままにあなた方のうちに働いて志を立てさせ、ことを行わせてくださるのです、
だから神様が自分の御心ですね、心を私たちの中に入れるんです、だから私たちが聖霊によって祈るんですね。主よイエス様と一緒に取りなしの祈りをする、それで、父の命令によってそれを成し遂げるんですね。だから三位一体神様の働きなんですよ。だから祈りなしではね、全部人間や人間の判断で立法になって、立法主義になるし、人間の判断で、ああこの人許す、自分の判断よ、ね、ああもう悪いことしても、ああ許す、これが愛、空情素愛しても全部受け入れ、それも人間主義よね。けど私たちが、主よ本当に何を願うんですか、それでこの願いを叫ぶときに、もう仏壇もね、私たちは大胆に捨てるし、燃やす、そのことも私たちが知ってきました。これは聖霊の感動によってでした。だから聖霊様は私たちに御言葉、律法ですね、主の御言葉を教え、それを今の環境、今の状況で、この今の人、ね、堪忍して、現場で捕まれた女性をどうすればいいか、それをね、聖霊がね、イエス・キリストとして現れるんですね。だからエズラがとても難しい書ですよ、ね、人間的に読もうとすると。エズラ時代以降はもう全部啓示も何もかも全部ストップです。全部、ね、エズラの子孫としてもう全権を持っていったんですね。レビ族たちが死刑もすることができる、その全権ですよ、アダクサスだからもらったのが。 しかしエズラ自身はこのようにへりくだっている人、祈る人でした。だから聖霊に導かれた人、主の恵みに助けられた人、そのポイントを逃してね、エズラの厳しさだけ見て、その後の子孫たちがした行動はバリサイ人を作ったんだよ。その中でイエス様が来られたんです。じゃあ8章に行きましょう。8章1節から。
次に偶像に捧げた肉についてですが、私たちは皆知識を持っているということなら分かっています。しかし知識は人を高ぶらせ、愛は人の徳を高めます。
じゃあ知識ということは御言葉ですね。御言葉を知ってるという知識です。知識は人を高ぶらせるって、しかしこの愛は徳を立てるってね。理性です。
人がもし何かを知っていると思ったら、その人はまだ知らなければならないほどのことも知ってはいないのです。しかし人が神を愛するなら、その人は神に知られているのです。
じゃあこのように人が神を愛する、それは聖霊の働きはね、聖霊様は私たちに、父を愛する心を与える、アーバー父よと呼ぶようにしてくださるんです。だから神を愛するということ、そうするとその人も神様に知られてるって、神様はその人を知ってる。だから互いがね、この人格的な交わりを知ってるんですね。互いが知ってるんです。4節。
そういうわけで偶像に捧げた肉を食べることについてですが、私たちは世の偶像の神は実際にはないものであること、また唯一の神以外には神は存在しないことを知っています。
このように唯一の神以外は存在しない、全部嘘の神々。ご説。
なるほど、多くの神や多くの主があるので神々と呼ばれるものならば天にも地にもありますが、私たちには父なる唯一の神がおられるだけで、すべてのものはこの神から出ており、私たちもこの神のために存在しているのです。また唯一の主なるイエス・キリストがおられるだけで、すべてのものはこの主によって存在し、私たちもこの主によって存在するのです。しかしすべての人にこの知識があるのではありません。ある人たちは今まで偶像に馴染んできたため、偶像に捧げた肉として食べ、それで彼らのそのように弱い良心が汚れるのです。
だから食べ物は全部 主からのものです。存在するすべてのものは主が作られたものです。リンゴも主のもの、梨も主のもの、全部主のものです。しかしその知識がないまま偶像に捧げた肉に対してこれを食べて、私は偶像を拝んでしまった、良心が汚れてしまうんですね。それで8節。
しかし私たちを神に近づけるのは食物ではありません。食べなくても損にはならないし、食べても益にはなりません。ただあなた方のこの権利が弱い人たちのつまずきとならないように気をつけなさい。
だから自分が律法を全部知ってる、その律法に対して行動を取る、その行動が空城のところで彼が食べたとつまずく人が必ずいるんですよね。だから律法だけではなくて愛が重要、愛が、その人を 弱い人、弱い人がいるということですね。出世す。
知識のあるあなたが偶像の宮で食事をしているのを誰かが見たら、それによって力を得て、その人の良心は弱いのに、偶像の神に捧げた肉を食べるようなことにならないでしょうか。その弱い人はあなたの知識によって滅びることになるのです。キリストはその兄弟のためにも死んでくださったのです。
じゃあこのように私たちが律法に対して自由行動することで、まあそのつまずく人がいると、そのつまずく人はイエス・キリストがその人のために十字架で死んでくださったその方だと。だから中二節、
あなた方はこのように兄弟たちに対して罪を犯し、彼らの弱い良心を踏みにじるとき、キリストに対して罪を犯しているのです。ですから、もし食物が私の兄弟をつまずかせるなら、私は今後一切肉を食べません。それは私の兄弟につまずきを与えないためです。
じゃあこのようにじゃあ立法を持ってるんですね、私たちは。それで立法と愛、それを両方持って、これが一つになる。このケースはその導きはどなたがするかというと、これ聖霊様よ。だから聖霊様は私たちが祈る時、聖霊充満になり、聖霊の感動によって導いてくださるんです。だから御言葉だけと言ったら、このように傲慢になって立法主義に流れてしまうんです。愛が欠けてるんですね。じゃあそして愛だけ、許す、もちろん許すことはとても重要ですよ。けど今悪いことしてもう滅びるんですね。空城疎愛者たちと結婚して、もう国全体が潰れるような状態になる。その時どうすればいいか、どう判断すればいいか。だからエズラは祈る人でした。断食をしました。へりくだりました。自分を低くしました。主よ、私は何も分かりません、律法は分かってるけど、この時どうすればいいか分かりません、導いてください、私の道も委ねます。委ねることよね。日曜日に白新陽さんの話をしたんですけど、そのお父さんがいつも新陽困ってる、もうどう答えばいいかわからない時にも、新陽天を仰ぎ見なさい、主を仰ぎ見なさい。私はその証でとっても恵まれました。子供たちに、子供たちがね、こんな無責任な言葉、態度はどう、そのようにね、批判するんですよね、お父さん。そしたら、お父さんは、死にゃん、電話を君なさい。それで、詐欺を受けてね、家が破産して、家から出るんですよね。まあ、お父さんが理解ができないんですよ、この白新陽さんは。けど新陽天を仰ぎ見なさい、トラックを自分で直接運転しながらね、リモートを積んで、どこに行くんですか、お父さん、どこに行くの、天を仰ぎ見なさい、主が導く。それで到着した不動産がね、本当に安い、そのいい物件をね、紹介したと。だから、やっぱり主は生きておられる。それで彼女がいつも 何の緊張があっても主を仰ぎ見て、コンテストで23回王冠を獲得するその人になるんですね。だからいつも主を仰ぎ見る祈りよ、祈り、祈りが今私がどうすればいいか、この御言葉をこの立場でどうすればいいかということを導くんですよ。だから神様の御言葉は絶対的なこの権威ある律法です。しかし長居は堪忍の現場で捕まった女性もいるんです。律法にはこれを石で殺しなさいと言われるんですけど、あなたはどうするんですか。その時聖霊がね、これが祈ることよ、祈る。エゼラは祈る人よ。エゼラは理解するのはそこよ。しかし後の世代の人たちは祈らなくて言葉の遊びばっかりしました。それで暗黒の時代になってくるんですよ。そこで生まれたものの怪物がパリサイ人よ。イエス様を十字架に殺した人たちですね。じゃあ祈らないと皆さんダメになる、立法主義者になるか、無立法主義者、もう愛愛愛全部受けるね、苦情支配者全部受ける受ける、宗教全部いいから全部まとめる、そのものになってしまうんですよ。共産主義者にも妥協したり、共産主義者を自分のねところに公団に立たせたり、でそのような変な人になりますよ。祈らないと死ぬ。祈って御言葉が私になるように、今の現場、今のこの女性をどう扱ればいいか、追い出すべきか、石で殺しなさいというか、生かしなさいというか、聖霊の導きをね。じゃあだから祈りを私たちは天の御国に行くまで、することよね。本当に自分の知恵知識を頼らず、聖霊の感動、聖霊と共に生きることよ。じゃあ祈りましょう。主よ、主よ、主よ。ハレルヤ。